本日は賛美歌21を使用します。備えの賛美歌120番を歌いましょう。 ただいまより降誕前節第5主日の礼拝を始めます。上門よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ、栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。正英26番を歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは、で主の祈り。天にましまし我らの父よ、願わくは皆をあがめするたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に居合わせず悪霊に救い出したまえ、国の力と力とは神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神 我は
天地の造り主、天文の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の内を蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえ、かしこへ行かれて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌532番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御祭典の父なる神様、晩秋の紅葉が美しく目に映えて、季節折々の巡りは私たちの心を豊かに育んでくれます。大いなる自然の摂理に感謝いたします。本日敬愛する兄弟姉妹方と共にこの高野原教会に集い、賛美と祈りの礼拝を捧げられますことを心より感謝いたします。私たちは日々たくさんの恵みをいただきながらも、巡りのうちにあなたの御心に添えないことも多々ありましたことを懺悔いたします。そして今日から始まります巡りに新たな力を与えていただき、私たちに与えられた務めに勤しむことができますようお導きください。主なる神様、私たちが隣人であったとしても、人の体の痛みや心の痛みを知り尽くすことはできません。一番の慰めと癒しはあなたからいただく御手です。 どうぞ悲しんでいる人の上に主が望んでくださり励ましてくださいますよう心よりお祈りいたします。受洗を心がけておられる方の上に主のうちに入れられる恵みとお導きをお祈りいたします。本日の礼拝後もたれます地区集会が実り豊かな交わりの集会となりますように、またこの集会のためにさまざまな準備のご奉仕をしてくださっている方々の上にも心よりお祈りいたします。ご病気の方、その方を看病しておられる方、ご高齢の方を覚えます。そして本日の礼拝にさまざまな事情で来られない方を覚えて、この祈りを集われましたお一人お一人の祈りとともに主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌385番を歌います。どうぞお立ちください。 お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は旧約聖書イザヤ書40章1節から11節までです。そして嘆きの中にある民を慰めよと題しまして、遠藤雄二牧師よりお説教をしていただきます。
慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われた、と。罪のすべてに倍する報いを、主の御手から受けた、と。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ、主の栄光がこうして現れるのを、憎なる者は共に見る。主の口はこう宣言される。呼びかけよ、と声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのか、と。憎なる者は皆草に等しい。流れてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風は吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむか。私たちの神の言葉は常しえに立つ。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神。見よ、主なる神。彼は力を帯びて来られ、身腕を持って統治せらぐ。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前に進む。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。
次週からアドベント、対抗の、時を迎えます。その時に合わせ、ヨハネの福音書を連続して読んできましたけれども、クリスマスのまでの間は少しそのヨハネを、まあ、メインのテキストとしては少し離れて、そして今週来週はイザヤ書の中からメシアの、まあ、予言、救い主イエスキリストがどのような形で生まれ、どのような生涯を歩み、最終的にどのような形で十字架にかけられていくのか、そのことの土台となっているような、そのような箇所を、かいつまんでですけれども、紹介していきたいと思います。そして、私が今日皆さんに共に考えていただきたいのは、イエスが十字架につけられた、その後に、弟子たちは部屋にこもって、そして自分たちに、迫害の手がこう迫ってこないか、自分たちもイエスを十字架につけた連中に捕まえられ、自分たちも十字架にかけられないだろうか、そういうことを恐れて部屋にこもって鍵をかけていた。そのことが福音書のところに書かれています。私は今日その弟子たちが、大切な人を失ったその弟子たちが悲しみの中にあった。時間的には短い時間かもしれない。しかし、その悲しみ、大切な人を失った苦しみの中で、弟子たちは一体どのようなことを考え、どのように過ごしていったんだろうか。ここから先は想像の域を出ません。しかし、私は、大切な存在を失った弟子たちが、自分の知っているその生きた間、何を語り、そしてどのような 歩みを成していったのか。ある意味振り返る、イエスと共に歩んだその日々を振り返り、そしてところどころに多分疑問符、主イエスが熱を込めて語られた、しかし自分たちはあまりの眠さでその言葉を聞き漏らしてしまった。またイエスは敵を回せよ、そう言ったイエスは敵に殺されてしまったじゃないか。イエスの言葉、そしてイエスの行動、なぜ主はあのような歩みを成していったんだろうか。そのイエスと共に歩いた生涯を振り返り、さまざまなクエスチョンマーク、なぜなのかという問いを考え、もう一つは自分たちが裏切った、一生あなたに付き従っていきますと誓ったその主イエス・キリストを彼らは裏切ってしまった。ですからその罪の意識に苛まれていたのではないか。同時にもしもう一度イエス様に出会えるとすれば、もしもう一度でも出会えるチャンスがあるとすれば、できればこのようにしておきたかった。あそこで自分は勇気を出してイエス様と共に十字架についておけば、いやもっと先にイエス様をどこかにお隠しすれば、さまざまな思いが多分弟子たちの中を交差し、そしてそのさまざまな思いが交差する中で彼らは恐怖の中に怯え、イエスは一体私たちと共に歩み何を私たちに伝えようとしたのか、そしてなぜ私たちが裏切りイエスの死を止めることができなかったのか。ある文献の中にイエスのその死を迎えた弟子たち、そして復活と昇天の後、イエスを直接知らない人たちが、イエスは一体なぜ私たちのところに肉体を取って来られたのか、旧約聖書に預言されている数多くのメシアの預言の中、そこにはイエスとはあまりにもかけ離れた預言者の預言、すなわちダビデの王、ユダヤの人たちの感覚からすると最も強烈な国を打ち立てた、その力を持って私たちの苦しみを生み出しているそのローマを滅ぼしてくれる、すなわちダビデのような力で私たちを救ってくださる、そのような救い主の姿が旧約聖書の中にはたくさん出てきます。しかしその弟子たちが見て聞き、そして伝え聞いていたイエスのその姿、特にその十字架への道のりはダビデ王という勇敢な姿とは全く離れた、しもべの姿、奴隷の姿になって、最後は無抵抗のような形で十字架にかけられていく、その姿、しかしそのような弟子たちやその弟子たちの次の弟子たちがなぜなんだろうか、その理由を探し、また直接別れた弟子たちは悲しみを覆っている中で、神様になぜ、なぜあなたは今私たちの大切な主を私たちの元から奪われたのか、その恨みを投げかけるその時に、弟子たちはこれまで以上に、いやむしろイエスと共にいた時には考えられないほど神に真剣に祈り、そして救い主は一体何のために 私たちのもとに来られたのか。そこから彼らは今まで読んできた聖書の中からダビデのような王様の予言、力を持って民を救ってくださるそのメシアではないメシアの姿を詩編やイザヤ書の中から探っていきました。そして彼らが見出したのは詩編やイザヤ書の中に書かれている苦しむしもべの姿。ダビデのような王様の力を持った姿ではなくて、全く逆の形で、人間の中では最も低い奴隷の姿、しもべの姿をとって現れると描かれた、その救い主、メシアについて旧約聖書を再度読み直すことになった。ですから弟子たちは自分たちがイエスを失った後に語りかけ、またその弟子たちがその語りかけを言葉に直すときに、王様のような形でイエスがやってくるということに対するイエスのそうではないという言葉、そしてそれに関連するイザヤ書や詩編の言葉が弟子たちによって蘇ってきた。なぜ主は救い主がそのような姿で、伝統的な王の姿ではない姿でやってこられたのか、そのことの意味を苦しみの中、悲しみの中、そして旧約聖書を真剣に読み直す中で彼らは見出していった。ですから福音書の中に書かれているその救い主の姿の中には、もちろん当時有力であったダビデのような王様の姿も出てきます。しかしその中にはむしろ苦しむしもべの姿を取られたメシア、そのことについて描かれているところも出てくるようになった。そのように文献は紹介していました。ですからその中で今日はイザヤ書の第二イザヤと呼ばれるところの冒頭の箇所をもう一度、私たちも人々が何を求めて、メシア、その救い主、人々が苦しみの中で待ち望んでいたメシア、一体何を望み、そこに何を求めていたのか、そのことを、ご一緒に見ていきたい。そして弟子たちが苦しみの中で旧約聖書を読み、そこから慰めを得たように、私たちもまたイエスの数百年前にいた民がどのような状態でメシアを待ち望んだのか、そのことに思いを馳せ、そしてクリスマスの備えとなしたいと願うのです。その前に少しだけイザヤ書の、全体のことについて少しだけご紹介して今日の聖書の箇所に入っていきたいと思います。イザヤ書は先週紹介しましたが、第1、第2、第3、3つの区分で考えられています。第1イザヤと呼ばれる1章から39章までのところ、これはダビデ・ソロモンの後に国が南北に分かれ、その後アッシリアという北からの国がユダヤの国を攻め上ってきた。当時の北の王国が紀元前の722年、このあたりを中心にしてそのアシリアに攻められ、最終的には滅ぼされていきます。イザヤは、第一イザヤの著者と考えられるイザヤは、この時に南側の国にいたと考えられています。そしてイザヤは目の前で自分たちの仲間であった北の人々が滅ぼされる様を目の当たりにします。また自分たちの中心地であるエルサレムもアシリアの軍隊に囲まれ、イザヤ書の表現の中では、喉元にまでその敵が達するというぐらい、そばまで敵がやってくる。 そのような中で1章から39章のところは書かれたと考えられています。もしくは語られ編纂された。そして今日の箇所から始まる40章以降のところ、第二イザヤ、これは紀元前の598年、その今度はアシリアに代わってバビロニア帝国というバビロンという国が起こり、その国が同じように北側から攻め上ってくる。紀元前の598年に第一回の捕囚と呼ばれる捕虜として、バビロンに連れて行かれる。今のイラクのあたりに今のイスラエルの人たちが連れて行かれるような出来事が起こります。その数年後、紀元前の586年にはエルサレムの神殿、エルサレムの町がバビロンによって崩壊します。国が滅び、そして第二捕囚と呼ばれる、捕囚、人々が捕虜としてバビロンに連れて行かれる。第二イザヤはこの時期、戦争で人々が死んでいく、また捕虜として連れて行かれるそのさなか、死が日常のように起こっていたその時に、この第二イザヤは語られ、またこの第二イザヤの時に聖書の旧約聖書の大部分は編纂されたと考えられています。すなわちこの第二イザヤが書かれていた頃には人々の苦しみが最も激しく、その実際の苦しみの様子が言葉として鮮明に描かれている。イザヤはその苦しみと悲しみ、死が日常の中にある状態の中で、自分たちがエルサレム神殿から離れ奴隷として働かされるその最中に、それでも神は私たちを見捨てていない、神は私たちに救い主を送ってくださる、いやもうすぐそばまで、すぐ近くまで来ておられる、その希望をイザヤは、第二イザヤと呼ばれるイザヤはこの40章から神が見捨てたと思われているようなその中にあった民に強く語りかけていたのです。先ほど読ました聖書をもう一度ご一緒に見ていきましょう。40章の一節のところから、慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。ヘンデルのメサイアの冒頭、クリスマスにこの教会の聖歌隊の人たちが今年もハレルヤを歌ってくれる予定ですけれども、そのハレルヤに行くまでの間、メシア予言、そしてイエスの生涯についての言葉が歌われています。その一番初めのところが Comfort E と、英語の Comfort に U の、まあ、昔の言葉 E ということで、慰めよと、この言葉で、メサイアの冒頭の歌が始まっています。すなわちこのメサイアを編纂したときに、イエスの生涯、その十字架と復活昇天、そのことを描いた中の一番始まりの言葉として、慰めよ、我が民を慰めよという言葉を持ってきました。 すなわち、イエスの生涯の始まりは、ここから始まっている。もちろんイエスが生まれる前ですけれども、イエスの生涯の始まりを歌ったそこに、まず、慰めよという言葉が出てきます。慰めという言葉は、もともとは死別者、死んで別れてしまった人たちに対するその慰めの言葉であったようです。そこから派生して、今回のように死別者とに加えて、補修のその奴隷状態にある人々を慰める。苦しみの中、悲しみの中にある民を慰める。そのことがこの言葉に込められています。初めの言葉が慰めよ。そして神の語りかけとして、苦役の時は今や満ちと書かれています。時が満ちる。これまで読んできたヨハネによる福音書の中にも、イエスの時がまだ来なかったという語りかけがたくさんあって、そして少し前にありましたけれども、12章の途中のところで、時が満ちた。今や私の時が来たとイエスが語り、そこから十字架の道のりを歩んでいきます。時が満ちる。これは、ある事柄が成就する。ずっと人々が待っていたそのことがなされる。約束が満たされる。そのような言葉だそうです。ですから、ここでは、神の約束の時、そして苦しみ、補修によってなされた別れの悲しみ、死別の悲しみ、その悲しみや苦しみが慰めを受けるその時が今やってきた。そしてその苦しみや悲しみの理由であったとされるのはイスラエルの罪、トガでした。神様から離れ、神様の約束を、契約をないがしろにしたがために人々は補修の浮き目に遭うことになった。その咎が、罪がこの時が満ちた時に償われた。さらに罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた。これから償われるとか、これから受けるということではなくて、この時が満ちた時に、もうすでに罪は償われ、罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと書かれています。福音書の記者たちは、このイザヤの苦役が満ち、時が満ち、その慰めの救いが神様から語りかけられるこの時、それはイエスと共にやってきた。そしてその咎の償いはイエスの十字架の事柄で完成し、さらにイエスが約束された永遠の命の約束によって、人々はその罪のすべてに倍する報い、主の御手からそれを受けた。イザヤの預言がまさにイエス・キリストによってなされたということを福音書の様々なところで描いています。補修の浮き目、死別の悲しみ、様々な苦しみのもといとなっていたと当時の人たちが考えていた罪咎はすでに償われ、それらの罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた。これがイエス・キリストの生涯の目的であり、そして人々はそのイエスから慰めを受け、またその罪咎を償われ、すでに報いを主の御手から受けている。 イエスを失った弟子たちも、また当時のユダヤの人たちも、この慰めの言葉、罪の許しと報いの約束、ここに人々は慰めを見出したのではないでしょうか。3節から5節には、新約聖書のバプテスマのヨハネを思わせるような語りかけが出てきます。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるの、肉なる者は共に見る。神の語りかけをイザヤは聞いた。そしてそこには、神が通るその道を備え、道を広くする存在が予言され、また少し大げさな表現かと思いますけれども、谷が身を起こし、山と丘が身を低くする。険しい道が平らに、狭い道は広い谷となる。普通ではありえないようなことですけれども、しかしその慰めの時、苦役の時が満ちたその時には、天変地異のような形で不思議なことが起こる。神がその道を通ろうとされる時には、自然もまた、神に敬意を表するような形で道を開ける。そのような出来事が起こる。そして肉なる者、私たち人間はその不思議な様を見て、また神の声を聞く。6節から。呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。肉なる者は皆草に等しい。流れてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。主の宣言、そして呼びかけの声。以前は神からこう呼びかけよと語られました。そこには肉なる者、人間はすぐに風によって枯れてしまうような儚さ、虚しさ、どのように咲き誇り美しく咲いたその花も神様が与えたその時間が終われば、その花はしぼみ枯れてしまう。すなわち私たち人間に対して、自分の身の回りの草木から学び、その限界を思い知れ、同時に人間もまた草や花と同じように、その時が来れば、その命は終わりをつける。その命の儚さ、それに対して永遠に立つものがある。それが神の言葉。神の人々への救いの言葉、慰めの言葉、時に裁きの言葉。神が私たちに与えられたその言葉のみが永遠性を持っている。それに対して人間の命の草木のなんと儚いことか。イザヤに対して主はそのことを私たちに告げよ と述べる。しかしその儚さだけではなく、9節から10節、高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ、力を振るって声を上げよ、良い知らせをエルサレムに伝える者よ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に告げよ、見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神、彼は力を帯びて来られ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得た者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。以前に対して、ただ草木は枯れる、人の限界を、虚しさを語るのだけではなくて、神の救い、その力を帯びた神の支配、統治、神の国は、神様がなされる統治がこの世の隅々にまで行き渡るということですが、その統治が これからなされる、それは良い知らせである。だからその神の言葉を預かるイザヤに、高い山に登って全ての人にその良き知らせを告げよう、そして恐れるな、たとえ民が自らの言葉を聞かなかったり、自分を迫害したり、さまざまな恐怖な出来事が目の前に迫ってきたとしても、恐れるな、あなたの使命は町々に、すべての人に良き知らせを告げることである。その最後に10節、主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。良き知らせの締めくくりとして、虚しい儚い人間ではある、しかし神のその救いの力によって、私たちは子羊が羊飼いによって養われ、その身腕を持って懐に抱かれるように、私たちもまた主によって呼び集められ、そしてその懐で温かい、その神の懐で私たちは安らかなひとときを過ごすことができるんだ。儚さを知った上で、しかし神の呼びかけに応え、神のもとに呼び集められる私たちは、そこで手に触れ、体で感覚として感じられるような形で癒しを受けることができる。ですからこの40章の一節は、慰めよというこの言葉が遠くから離れたところから発せられている言葉ではなく、むしろその子羊が懐に抱かれるような形で、あなたたちにその救いが、慰めが与えられる、このことをイザヤは予言しています。当時の民はこの予言により頼み、またイエスの弟子たちもイザヤの予言を読み、そこの中に慰めを見出していきました。私もまたこの慰めをという言葉、また最後にただ語られた言葉というよりは、むしろ子羊が懐に抱かれるような形で主は私たちに慰めを 救いを与えてくださる、このイメージ。主の慰めを私は少し感じるような気がするのです。今生きる私たちにとって慰め、一体どういうものなんでしょうか。もちろんこれはここに住む一人一人がそれぞれの体験の中で慰めを受け、もしくは慰められなかったという体験があるのではないかと思うのです。私自身がイザヤ書を読んで今回思い出したのは、看護婦さんたちの、看護師ですね、今看護師さんたちの姿でした。アメリカと日本でホスピスの中で出会った看護師さんたちの姿が思い浮かびました。私が出会ったのは女性なので彼女たちですけども、彼女たちの多くは病床を訪ね、そして多くの場合そこで関係を築きます。ある人は看護師や医者を拒み、誰一人受け入れられないような形でその最後を迎えようとします。そして時にひどい言葉を投げかけたり、あからさまな無別の言葉を投げかける人もおられます。しかし私が出会った看護師の多くはそんな中でも病床を訪ね、傷があればそこを癒し、そして最後の最後にはもう看護の医療的な看護は何一つできなくなったとしても、それでもなお彼女たちはそばにいました。意識がなくなりかけている患者さんの手を握り、また背中をさすり、腰をさすり、体を拭き、そして優しい声をかける。看護師に対してひどい言葉を投げかけていた患者さんも徐々に表情が和らぎ、すべての人ではありませんけれども中にはありがとうという言葉を看護師さんに残し旅立っていく。彼女たちの姿を見、また彼女たちに慰められていく患者さんを見る中で、主の慰め、それを私たちが人々に伝える、それはイザヤ書に書かれたこの高い山から人々に知らせるという方法もあるでしょう。しかし私はむしろこの最後の羊飼いが子羊を懐に抱く、慰めよ我が民を慰めよ、そこには言葉で語りかけることよりもむしろ子羊を懐に抱き、安心してそこに神の許しと救いと癒しと慰めが備えられている。そしてイザヤが予言したイエスの姿をもう一度私たちは思い返してみたいと思うのです。イエスは確かに人々に語りました。たくさんの言葉を語りかけ、時に人々を勇気づけ、また時に人々を怒らせ、たくさんの言葉をかけてきました。 しかし福音書の中にはそれ以上にイエスは傷ついた人、悲しんでいる人、慰めを必要としている人々のところに尋ね、そして時にその傷に触れて癒しを行いました。またラザロの復活の記事のところであったように、悲しむ人のそばに行ってイエスは共に涙を流しました。イザヤが預言しているメシア、救い主、それは王様のような形でやってくるのではありません。むしろしもべの形をとり、弟子たちの足を洗い、傷ついた人を訪ね、その傷を癒し、悲しむ人と共に涙を流した救い主でありました。イザヤが慰めよと力強く語っている。しかしその慰めの主は当時の人たちには考えられない形で送られてきました。しかし私たちは新約聖書を読み、こうして旧約聖書も読む中で、悲しみの中にある人々に対して慰めを与えようとするとき、もしくはその悲しみの民と共に歩もうとするとき、思い出していただきたいと思うのです。イザヤは予言しました。慰めよ、私の民を慰めよと。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われた。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受け、主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。私たちもまた慰めを人々に運び、そして言葉で伝えられなくても、その存在として悲しむ友のそばで主の慰めを共に祈り願うものとなりたいのです。お祈りをします。神様、ここに集う民の中の少なくとも数名の人たちは今悲しみの中にあります。大切な友を失い、あなたになぜなのかと問いかけています。しかしあなたは御子イエス・キリストを使わされ、そしてイザヤが予言したように、その御子は人々を慰め、またその罪とがをすべて許し、永遠の命の約束を報いとして与えられました。どうか私たちがそのことをしっかりと受け止め、そして悲しみの中にある民と共に歩んでいくことができますように、導きを与えてください。主イエスが共に涙を流され、そしてまたそこから新しい永遠の命への希望も共に歩んでくださる。どうかそのことに私たちは希望を置くことができますように導いてください。この祈りを集まりました一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アメン。
賛美歌433番を歌います。どうぞお立ちください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の御神様、今日もあなたに導かれ、この御堂に集い、兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができました幸いを心から感謝を申し上げます。今日もまたあなたは御言葉を通して、私たちが主イエスキリストの十字架の家に全ての罪咎を許されていることをもう一度改めて教えてくださいました。心からありがとうございます。どうぞこの週もあなたのお約束を信じ、希望を持って歩むことができますように、クリスマスの時を備えを持って迎えることができますようにお導きください。ただいまあなたからいただいています多くの恵みのうちの一部を献金としてお捧げいたしました。どうぞ御用のために清めてお持ちください。一言の感謝、主イエスキリストの御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。
牧会報告をいたします。本日の集会は臨時役員会がこの礼拝後すぐ地下室で持たれます。役員の方よろしくお願いいたします。そして会堂でコーヒーアワーがあります。聖歌隊の練習は2階で練習されます。そしてその後で地区集会 B が持たれます。大阪生駒地区と学園前地区は合同で和田さん宅で持たれます。平常ニュータン地区は教会にて持たれますの で会費は300円頂戴いたします。今週の集会といたしまして、クリスマスクランツ作りが26日明日月曜日ですけども、午後1時から4時までこの教会で作りますので、どうぞよろしかったらご一緒に作っていただきたいと思います。家庭前学園前家庭集会が三浦さん宅で持たれます。27日の火曜日10時30分からです。聖書講座が28日水曜日午前10時30分から持たれます。晩祷会はもう一度学びたい聖書です。同じく28日の水曜日午後7時からです。街道清掃が12月1日土曜日婦人会、青年会の方よろしくお願いいたします。酒井さん、高尾さん、西村さん、真中さんです。どうぞよろしくお願いします。入門講座が同じく12月1日午前10時から持たれますので、どうぞ覚えてください。同志社京田辺聖書集会が同じく12月1日午後1時30分から持たれます。遠藤先生のご予定日は、面会日は28日水曜日午後からです。そして29日木曜日午後から先生は午後2時から西村敦牧師追悼礼拝に出席されます。そしてもしご参列される方でわからない点がありましたら、先生の方まで連絡してくださいとのことです。次週私立礼拝は抗胆節第一手術12月2日です。説教は遠藤先生より、救い主は弱者の砦と題しましてお説教していただきます。で礼拝後の集会は聖歌隊練習と12月定例役員会が午後1時から持たれます。集会行事の予定としまして、クリスマス聖餐礼拝が12月23日午前10時30分同じく持たれます。そして礼拝後受洗転入者会歓迎愛参会がありますので、どうぞ覚えてください。でクリスマスイブ初夏賛美礼拝が12月24日月曜日午後7時30分から持たれます。裏面に行きまして、お知らせのところで、お知らせご案内のところで、 本日は引退牧師とそのご遺族を覚える謝恩日です。本日の礼拝献金は教団年金局に送らせていただきます。ひまわりグループの募集をしております。次年度に3歳児になられる方、2004年4月2日から2005年4月1日生まれの方がおられましたら、ぜひお勧めください。アドベントの次週からアドベントに入ります。ちょっと日にちが間違っておりまして、次週12月2日からです。そしてアドベントに入ります。クリスマス前の4番目の日曜日から始まる期間のことです。今年は12月2日から12月23日、このちょっと日にちもちょっと訂正してください。今年は特に転入希望者、受選志願者を覚えてご一緒にお祈りつつ備えましょう。以上です。そしたらグリーティング、前後左右の方とどうぞご挨拶ください。正英29番を歌います。そして祝祷コースを持って礼拝を終わります。
天の御民も主にあるものも、父子聖霊なる神を称えよ、とこしえまでも。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日いました回収人々の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.